する体と題しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。皆さん、知恵や知識を食べると聞いてどう思われるでしょうか。ちょっと聞き慣れない表現ですが、知恵や知識を自らのうちに取り入れて血肉化して働かせるといった意味だろうなと思われるでしょうか。つまり、知恵や知識を食べるの、この食べるということを一種の比喩的な表現として捉えるわけです。ところが、聖書ではこの食べるということは比喩的であるどころか、そのままズバリの事実であります。例えばヨハネ福音書には聖書の御言葉について、受け取って食べてしまえ、それはあなたの腹には苦いが口には蜜のように甘いと記されています。また詩編には、あなたの仰せを味わえば私の口に蜜よりも甘いことでしょうと記されています。考えてみれば、アダムとイブが善悪の知識の木から食べてしまったはじめより、聖書は知恵や知識を食べるものとして記しているのです。それは言ってみれば、朽ちることのない霊的な食べ物と言い換えられるでしょう。今日のヨハネの聖書箇所の最後、これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていた時に話されたことであると記されていますが、このイエス様のなされた説教をただ聞いているだけで食べることがないならば、聴衆たちは変わることができなかったのです。実際、このイエス様の説教を聞いて、実にひどい話だと言ってつまずいてしまった弟子たちが多くいたということが60節には記されております。このように、私たちが御言葉を聞くとき、それを食べて味わうということは決定的に重要なことです。そのことは、私たちが終わりの日にこの肉体が朽ちない永遠の命の体に復活することに関わってくるからです。私たちにはこの世にある間に御言葉を毎日食べて味わい、日々この体に取り入れて、この体を変えられていくことが必要です。会計簿を考案し、また全国友の会を設立されました萩本子さんは、その半世紀で若かりし頃を回想して次のように述べておられます。明治女学校の中にはキリスト教思想があっても信仰はなかった。阿満さんの方の宗教には神秘な憧れはあっても、人間の血や肉の上に与えられる信仰ではなかったと萩本子さんは言われました。ここでの阿満さんというのは仏教のことではなくてカトリックのことでありますので、誤解なさらないでください。ともかくも、彼女は若かりし頃キリスト教についていろいろ触れたけれども、キリストを食べて血肉化できずに 信仰を持つことができなかったと言われています。ではその頃彼女の心の中で本気に働いていたものとは何でしょう。ちょっと考えてみてください。それは彼女曰く、本気で私のうちに働いていたものは恋愛であったということです。このことは皆さん腑に落ちることではないでしょうか。恋愛と信仰の葛藤ということは、この朽ちる体とともにこの世を生きている私たちにとって避けられないことであります。アウグスティヌスもこの葛藤の中で最大級に悩み抜いた一人であります。恋愛も信仰もこの世でのこの朽ちる体に作用することです。私たちの体は朽ちて死ぬことを恐れ、またどこかしら痛みに苛まれ、また人肌恋しく悶々としてしまうような厄介なものであります。ですがそのようなこの世の体が御言葉を食べることによって、その体は朽ちない永遠の命を味わえるものへと変えられていくことでしょう。アウグスティヌスの恋愛も泥沼化した最大級のものでしたが、彼は御言葉を食べ、それを味わうことでその泥沼から抜け出すことができたのであります。このように私たちはキリスト教を思想とか道徳というレベルで捉えるだけで、それを食べて味わうことがなければ信仰とか救いとかいうことにはつながらず意味がないのです。ですから今キリスト教に興味を持ち、いろいろと勉強をされている方はぜひそのキリストの知恵や知識を食べて味わうようになさってください。しかしそのキリストの知恵や知識を食べて味わうようになさってくださいと言われても、具体的にはどうすればいいんですかと思われるのが普通だと思います。悲しいかな、私たち人間は悪いことや陰微なことには放っておいても引きつけられてしまうのに、本当の幸せである朽ちない永遠の命の体の方には導き手や教える人がいないと向かうことができないのです。今は時代の流れからキリストの教会での説教が YouTube などを通して世の中に広く公開されておりますので、ぜひキリストを食べることの入り口として教会の説教を聞いてみてください。そして教会に足を運んでキリストを味わい食べるようにしてください。さて今日の旧約聖書の箴言の聖書箇所9章にはその良いことと悪いことということが対照的に描かれています。旧約聖書の1002ページです。9章を見ますと、込み出しの知恵の勧め4、 という説に書かれているのが良いことでありまして、その次の次の愚かな女という説が悪いことが記されています。誤解されないでいただきたいのは、愚かな女ということで何か女性の愚かさを非難していると思われるかもしれませんが、そういうことではなくて、ここでは人間全体が持つ悪へいざなわれる悪い性質が、性質のことを主なる神は指摘されているのです。いかがでしょうか。この知恵のすすめ4と愚かな女とを読み比べてみますと、主なる神はわざわざ浅はかな者は誰でも立ち寄るがよい、意志の弱い者にはこう言ったという、この両者に共通した語句を挿入して、かえってこの両者の異なるところを際立たせようとされておられるようです。私たちは誰しも浅はかなものですが、実のところこの愚かな女の説の方がすんなりと頭に入ってくるのではないでしょうか。この世の罪にまみれた私たちは、放っておけばこっちの方の世界に親しんでしまうものです。しかしその世界の行き着く先は、記されている通り深い黄泉に落ちることなのです。一方、知恵のすすめ4に記された世界はキリストの朽ちない命です。五節の私のパンを食べ、私が調合した酒を飲むがよい、浅はかさを捨て命を得るために、分別の道を進むためにというのは、今日のヨハネ福音書でイエス様が教えられていることの、まあ、先駆けとなる御言葉でありましょう。朽ちる体を背負ってこの世を歩む私たちは、たとえ頭ではこの知恵のすすめ4の方がいいに決まっているというふうに判断できたとしても、体が言うことを聞かないということが往々にしてあることでしょう。深い黄泉に落ちるよりは永遠の命を得ることの方がいいに決まっているのです。しかしどうしても悪い方を選んでしまうということがあるでしょう。この人間が持つ悪への傾きということは、アダムとイブの頃に始まりました。ここでも神の御言葉は食べることと深く関わっています。主なる神は言いました。園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。なんという恐ろしい御言葉でしょう。食べると必ず死んでしまうと言われているのですから、何もなければわざわざそんな恐ろしい木の実を食べることもなく、アダムとイブはその他にたわわに実るおいしい木の実を食べて罪を犯すこともなかったでありましょう。しかしそこに蛇が現れてイブに言います。決して死ぬことはない、これを食べると目が開け神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。この蛇のそそのかしの言葉をイブは 飲み込んでしまったのです。この時イブの体は朽ちる体へと変えられたのかもしれません。イブの目にはその禁断の好みがいかにも美味しそうに見えるようになりました。そしてその実を取って食べ、一緒にいたアダムにもそれを渡したので、アダムもそれを食べたのです。ここには蛇のそそのかしの一言がイブの体の中に入り、そのイブの体を動かして人間の間に神に背く行いが伝染してしまう成り行きが記されています。こう見ていきますと、蛇の語ったこのそそのかしの悪い言葉によっても人間がそれを食べて味わい、その体を変え、その行いを悪い方に変えていったことが知られます。このように神の御言葉に限らず、私たちが平然耳にするすべての言葉は、私たちの耳から入って、私たちがそれを食べて体の深くに摂取するとき、良くも悪くも私たちの体を変化させるような重大な作用をしていることがわかるでしょう。言葉を食べて味わう、そういうレベルにおいて私たちは重大な岐路に立たされることでしょう。悪い言葉を食べ続ければ私たちのこの朽ちる体はそのままなのです。逆に良い言葉を食べ続ければ私たちのこの体は死に際しては朽ちてしまいますが、それから最後の日までキリストによって養われ、最後の日には朽ちない永遠の命を宿した体として復活することができるのです。キリストは言われます。取って食べなさい、私の肉を食べなさいと。キリストは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうという最初の神の御言葉をある意味翻しています。キリストは食べてはならないという禁止ではなく、食べなさいという肯定の御言葉を私たちに与えられています。ここに新約聖書において現れました神の恵みによる救いが語られています。禁止ではなく肯定、私たちはその全き可能性を全世界に告げ知らせていってよいのです。イエス様は今日のヨハネ福音書の聖書箇所でそのことを熱く語っておられます。私を食べる者も私によって生きる、これは天から下ってきたパンである、先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う、このパンを食べる者は永遠に生きる。私たちはこの世で飲み食いすることだけでは永遠の命につながらないことは分かっています。それではこの朽ちる体と共に死んでしまうことでしょう。しかしイエス様は言われます。このパン、すなわちキリストを食べる者は永遠に生きる。 ここで私たちはキリストの側から考えてみましょう。キリストは父なる神によってこの世に使わされ、私たち人間を救うという務めを全うされました。その過程で十字架にかけられ、この世での朽ちる体を滅ぼされました。しかしそれがキリストの務めの終わりではなく、キリストは最後の日に私たちと出会われます。十字架上でのキリストの死はその朽ちる体の死であり、そこに永遠の命が与えられたのです。がまたキリストはご自身の体を私たちに食べさせ、与え尽くされるのでもあります。この世にあってキリストのものとされた私たちキリスト者も、またキリストのようにその体を与え尽くすような自己放棄の道によって永遠の命の宿る体へと変えられていくことでしょう。その時私たちの今の体を苦しめます恐れや痛み、そして反問は過ぎ去り、私たちはキリストの体として一致して平和のうちにいることができるようになるでしょう。ではお祈りをお捧げいたします。天におられます憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの手術に私たち兄弟姉妹を集められ、あなたの尊い御言葉を聞き、あなたを礼拝して賛美することができますことを心より感謝いたします。主よ、私たちが聖書の御言葉を取り、それを口にして自分の中に取り入れて、私たちの心と体をどうぞ変えてください。争いが絶えないこの地上で、私たちのこの体は苦しみあえいでいます。どうかあなたの御心によってこの体を永遠の朽ちない体へと向かわせ、ついに御子によって永遠の命を完成させてください。私たちはこの世にあって見えるものと見えないものを信じます。今は隠されていますキリストの血と肉が私たちのうちに取り入れられ働いていることを信じます。どうか私たちがただ見えるものによって縛られることなく、恐れと不安から解き放たれ、あなたが実現されようとされています平和の器として確かに用いられていきますように。今大雨と疫病が猛威を振るい人々を苦しめています。どうかその一人一人をあなたがその御手を持って慰め癒してくださいますように。私たちがあなたから与えられた役割をその時その時に確実に行い、あなたの見栄えが一つ一つ豊かに表されていきますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。